祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をします。私たちのために、罪のために流してくださった御血をあがめ感謝をします。あなたは私たちの罪を神様、牛やヤギの血で洗って、毎年洗っていたところ、神様、このただ一度の神様、そしてお一人の御子の奇跡によって、十字架によって私たちの罪を洗い流し清めてくださった。イエス様に出会い、イエス様を信じ受け入れ、イエス様を信じ主と崇める者には、すべてに神様、あなたはこの罪の許しの、そして神様、永遠の命の奇跡を起こしてくださること、私たちは信じて、神様、こうして立ち上がって歩んでいます。神様、どうぞ主よ、あなたのこの罪の洗い清め、そして神様、体の蘇りと腰への命、人生の変化、神様、さまざまなことに関する勝利、神様、どうぞ主よ、イエスの名によって与えられる、約束されているすべて、私たちが体験するだけでなく、人に伝えていくことができますように、体験をしておいて、それを神様、偶然様にお返しするような、神様、どうぞ主よ、そのような偶像礼拝や罪から私たちを洗い清めてください。イエス様がしたことは、イエス様がしたこと、イエス様がなさったことは、イエス様がなさったこと、神様、どうぞ主よ、わきまえて、神様、歩みゆく生涯とならせてくださいますよう、お願いをいたします。神様、また祈りの課題も一つずつ挙げられました。神様、特にマナちゃん、マナ姉妹、どうぞ主を守っていてくださいますように。ハレルヤ、主をあなたをあがめ、そして主を姉妹のために、またもう一度神様、姉妹の背後のために、背後に立って神様、姉妹を支え祈ります。祈りの力を使ってください。主よ、あなたがどうぞ神様、姉妹を守ってくださり、すべてやらなければならない、やらなければならないの重なりのところを、神様、一体の方向を転換させてくださり、これもやりたい、あれもやりたいと、これもやってやる、やり遂げてみせると、神様、主の勝利の神様の力を姉妹に与えてくださり、この神様、力を与えてくださいますように、兵士の力を与えてください。イエス様、どうぞ主よ、力を注いでくださるよう、お願いをいたします。主を感謝します。ハレルヤ。神様、またどうぞ、こうして祈っています。私たちの今日の一日を守ってくださったことを信じて感謝をします。主よ、どうぞ、あなたが明日の一日もどうぞ守ってください。明日朝日が昇ったら、その朝日を感謝することができません。ハレルヤ、主よ、あなたは朝ごとに新しい恵みを備えてくださっている。朝を期待いたします。朝は早く来ないかなと思います。主よ、どうぞ明日の一日を祝福してください。主よ、強めてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。感謝します。では第一コリントの15章をお開きください。第一コリント15章の今日51節から読みましょう。はい、じゃ読みます。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。もう一回読みますよ。私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから、ね、アメン。感謝します。第一コリントの15章復活のところをずっと読んできています。もう3回同じこと言うのもあれですけど、もう復活がないって言った人が出てきたんですよね。で、それなのに死者のためのバプテスマを受けるっていう矛盾したことって、先週も同じこと言いましたね。で、復活はない、復活はないっていうようなクリスチャンがコリント教会の中からも出てきた。もう一体どういうことだっていうことで、パウロがここで御霊によってこうした手紙を書いているところですが、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょうというふうにして語られています。この奥義っていうのは、奥義は隠されたものですよね。英語ではシークレットと訳されたりします。ギリシャ語ではミステリオンと言いますけど、私たちが知っている言葉ですよね。ミステリオンって言ったら、日本語で言うとミステリーですよね。ミステリーなんです。知らないこと、秘密、隠されたこと、それを教えてあげるっていうわけであります。それで パウロ言うんです。聞きなさいって、手紙で書いてるのに聞きなさいって、音読されることが分かってるんですよ。みんなが文字読めるわけじゃないですから、誰かが読むから聞きなさい、聞いてなさい、行きますよ、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう、奥義を今から教えるから、それをよく聞きなさいということであります。で、私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのですというのがその奥義だというわけです。ちょっと見ますか、この奥義ってさ、ちょっと戻りましょうか。2章開けますか、コリントの2章。開けないという人はいないですね。同じ書簡ですから、第一コリントの2章7節だと思いますが、2章7節こう書いてあるでしょ。私たちの語るのは何て書いてあります、隠された奥義ですよね、としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。世界の始まる前からこうするってお決めになっていたその事柄を神様は隠して、そしてそれを隠された奥義として神の知恵を旧約の時代にモーセを通してお与えになった、あるいは預言者たちを通してお与えになったということなんです。戻りますよ、15章。隠されたというのは、例えばここに時計、腕時計がありますけど、この奥義、ミステリオンというのはカバーがかけられているということなんです。こういうことなんです。で、旧約の時代ずっとここに時計は変わらないんです。世界の始まる前から神様はこれをするって決めておられたんです。それはもう先に言っておきますけど、復活なんです。復活にカバーをかけます。そしてそのことを旧約の人たちは全員知らなかった。なんで知らなかったかっていうと、旧約見たら分かるでしょ、この地上の祝福のことばっかり書いてるんですよ。で、復活のことはなかなかよく分からない、開かれていなかったんです。それは隠された奥義だったから、隠された知恵だったんです。神様はこうやってカバーをかけて見えないようにしておられたからなんです。それがミステリーなんです。ミステリオンで、そして聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょうって言ってやっと見せてくれるっていう事柄がこの復活の知恵なんですよね。ですから、分からないんです。たくさんね、ヒントは出てくるんです、旧約聖書の中に。あ、これも復活した後のことだな、これも新天新地のことだな、どんどん出てくるんです。イザヤ書も出てくるし、ダビデの予言にも出てくるし、さまざまなところに出てきます。これは永遠の命のことだな。でも、なんでダビデ知ってるんだろう、旧約の時代は永遠の命とかね、新天新地のことなんか全く隠されてるのに、ちらっと見えるんですよね、ダビデには。ちらっと見える永遠の命のことが見えるんです。例えば自分のバテシェバとの子供が死んだ時のことなんか、彼の行くところに私は行くだろうけれどもっていうような言葉を使ったりします。ちらっと見えるんです。でも隠されていて見えない。神様の恵みによってちらちらっとお見せになった。だけどパウロが今ここで開くんです。コリントは間違ったね、だから見せてあげると。隠された奥義としての奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるんではなく変えられるのですというふうにして言うわけです。死者はこの復活、死って肉体と魂が分かれると、霊と肉とが分かれると眠るっていう表現を持って書かれていますけれども、この私たちっていうのはこれを読んでいる私たちで、読んでいるっていうのはこれを私たちずっと聖書を手渡していきますから、教会ってそういうことですよね。私なんで古田先生聖書をわざわざいちいち開くんだろうか、聖書をいくつも開くんだろうか、なんで今日のメッセージ聖書を2箇所から開くんだろうか、聖書を手渡すためですよ。この教会聖書開かなくなったらもう教会じゃなくなるからです。で、再臨の時に聖書開いたことがないっていうのは信徒がいないためですよ。で、聖書をこう手渡していき、聖書を読んでいる私たちがその時再臨に会う人々が私たちなんです。その時再臨に会うクリスチャンたちが眠ることになるのではなく変えられるのですっていうふうにして書かれているわけであります。どういうふうに変えられるかっていうと、朽ちるからだから朽ちない体に変えられる。ずっと15章を通して語られてきたことが最後のまとめでもう一回語られていきます。でもこれはずっと旧約聖書では秘密だったんです。知らされてなかった。肉体って言ったら朽ちる体のことしか教えられていなかった。だけれどもパウロが開いただけではなくて、新約の聖霊の霊によって霊のことからわきまえられるって書かれてますけど、ペンテコステによって私たちにこれが分かるようになったということがこの第一コリントの15章に書かれている奥義のことであります。私たち今ペンテコステのシーズンを迎えていますけれども、聖霊降臨のしてくれたことは教会の誕生日だけじゃないんです。あるいは私たちの聖霊の満たしで心の癒しが与えられたとか体の癒しが与えられただけではないんです。 復活が分かるようになったっていう、復活の奥義が開かれたっていうのはペンテコステの一つの働きでもあります。それもペンテコステだから言っとかないといけないなと思ってちょっと遠回りしますけども言います。私たちの霊、私たちに聖霊が注がれたってすごいですよ。私昨日も一昨日も今日もずっとこのことを考えてました。あのダニエルに与えられた、ダニエルには優れた霊が与えられていたのでって書かれているのご存知だと思いますけど、ダニエル書はすごいですよ。あのダリオ僧がダニエルをあんなに大切にしたの。ダリオ僧ってあの章の最後でクリスチャンになりますけど、それまでは未信者です。でも未信者なのにダニエルをどうしても助けたい、どうしても助けたいって、それは政治の役に立つからが一つですけど、もう一つは彼の中に優れた霊があるのを知っていたからなんです。その優れた霊がいいですか、際立って優れた霊があなたの中にも注がれたってのはペンテコステなんですよね。これすごいことですよ。クリスチャンというのは、やりすぎなければ誇りに思っていいと思うんです。自信がなさすぎるクリスチャンが多くなると困りますから、あのいいんじゃないかなと思いますよ。せっかくのペンテコステのシーズンに下向いて歩く必要なんかないですよ。あなたの中には際立って優れた霊が注がれているんです。ハレルヤ、感謝します。すごいんですよペンテコステ。続いていきますよ。で、52節に終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにこの朽ちない体を着せていただけるってことが書かれていますよね。で、これが勝利なんですよね。で、これが真実なんです。これが事実で、これが現実になるんです。現実になるんです。今は現実にならないですよ。54節に書かれています。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が節を切るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。それが起きて、やっとそれが実現するので、今は実現していないんです。私たちには分からないです。ピンとこないかもしれませんけども、あるいはコリントの教会の中には復活などないっていう人々が出てきたのも実現していないからです。でも実現するかもしれませんって書かれてますか。54節には実現しますって書かれてます。実現したいなと思ってますじゃないんですよ。実現させたいなと思ってるわけでもないんです。神様が立てられた計画って全て文字通り現実になります。これがすごいんですよ。ことごとくです。イスラエルに対して約束されたことを通して、私たちにはもうそれが分かっていますけれども、そのイスラエル建国が再建なされたのと同じような現実をもって私たちの体も再建されます。御言葉は実現します。ことごとくです。あのね、その時に恥じるんです。みんな聖書をバカにした人たちと聖書を攻撃した人たちがことごとく恥じていきます。無知があらわにされるからです。ことごとく御言葉は実現をしていきます。で、そのそっち側に立つのがクリスチャンですね。ですよね。こっち側です。朽ちるものは朽ちないものを着ますし、死ぬものは節を着ます。で、その時に死は勝利に飲まれていきます。ことごとく御言葉が実現して、そして死を、お前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのかという御言葉が語られていきます。それ誰が言うのかなって思います。私も言いたいなと思います。こんだけ人の死を見てきて、こんだけ苦しみを見てきて、悲しみを見てきて、私も言いますよ。私絶対言ってみせるから。イエス様がおっしゃって、お前黙ってろっておっしゃったら黙りますけども、でも言いたくないですか。こんだけ嫌なものを見せられて、死にですよ。死にこんだけ嫌なことされたら言ってやりたくないですか。お前の勝利どこにあるんだって。そういう時が来ますよっていうことです。でも悪霊に対する勝利が最後の勝利じゃないんですね。これを読むと本当に、あるいは経済的な戦いの勝利が最後の勝利じゃないんだなと思います。生活の祝福が最後の勝利じゃない。最後の勝利は死に対する勝利であります。死の後に蘇った口で言うっていうのはかっこいいですよね。勝利した口で私たちは言わせていただけるんだと信じてまいりましょう。この勝利があるので、57節もいいですね。57節も読みましょうか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。56節ね。この罪も律法も消えてしまう、その罪の力、律法の力、それがなければならないというような事柄が全て消えて、罪が 消えて、そして律法がいらないほどに私たちが洗い清められる、栄光の体に変えられる、それの全てが与えられるということです。律法はもう律法は家庭教師の役割をする必要はもうなくなるわけであります。57節、しかし神に感謝すべきです。感謝将来してくださいじゃないんですよね。もう今から先取り感謝しましょうの御言葉の一つ。先取り感謝はいろんなところに出てきますよね。エリコの城壁が崩れる時も時の声を戦いの前に上げたっていうような事柄もそうですけど、ここも先取り感謝の御言葉の一つです。神に感謝すべきです。もう今から感謝しましょうっていうことです。なぜ感謝するんですか。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。新改訳の聖書の訳はいいですよ。本当にすでに勝利を与えてくださいました。完了してるっていうことなんです。完了してるんです。でも神様、イエス様はこの後何かを付け加える必要ないんです。完了してて、その影響、そして効果はじわじわと広がっていて、そして最後に完全な形で現れる。もうスイッチは押されたっていうことです。電気がつくのはもう少しかかりますけど、スイッチはもう押してありますということです。この後何かを付け加える必要はありませんということです。イエス様もう一回十字架にかかる必要あるかってないですよね。イエス様あとは再臨されるだけです。もう恵みはすべて恵みと誠ってたこの人のこの方によってすべて表され成就していて、あとは主がもう一度来られるだけ、勝利の主としてあとは来てくださるだけであります。主はもう勝利を取ってくださいました。勝利確定です。勝利確定なんですよね。この勝負もらったっていうやつです。もらったらもう勝ったっていうことです。私この間娘がオセロにはまって、でこれあんま関係ないかもしれない話しますが、娘がオセロにはまって、意外な事実なんだ。あの子ね、娘すごいおっとりしてるんですよ。妻にそっくりなんですが、朝も弱くて起きれないんです。で起きたらほわーんってしてて可愛いんです。オセロの負けだけは認めないんですよね。あれはねちょっと内緒かもしれないけど、いいかな、この際だから。妻と一緒なんですよ、ね、負けず嫌いなんですよ。でもまあ内緒なことじゃないからいいやつ。あ、びっくりします。ほわーんって二人ともしてんのに、二人とも負けて、私だから一回決めたんです。もう君とはオセロしないって、娘とじゃないですよ、妻と言ったんです。まさか娘と同じことを考える羽目になると思わなかったです。分かるんで、もオセロって分かりますよね。もうここまで来たらあとは負けるなってことが分かります。でここまで来たあとは勝ちだなってことが分かるわけです。で娘と勝負がもうやりたくないなって思うようになったので、私はコンピューターのオセロをこの間ダウンロードして、でオセロをちょっと練習しようと思ってやるんですけど、レベルが私は自分を買いかぶってますから、かなり高いレベルで始めるわけです。で下げるのは嫌なんですけど、下げざるを得ないぐらい負け続けて、そしてレベル5からレベル4に落として、やっぱり負けるんですよね。負けるんですけども、そのもう負けるのも相手が勝つのはもう途中で分かるわけですよ。途中でレベル4の時はもうやめました。レベル5で負けてレベル落として、途中で負けるのが分かったのでやめましたけど、だけどねもう分かるんですよ、勝負がつく前から。イエス様の勝利はもう確定してるんですね。悪魔はもう負けるの分かってるって、どっかに聖書に書いてありますか。黙示録に書いてありますね。彼らはもう滅ぼされるのがもう分かってるんです。確定してるんです。自分たちの時が短いのを知ってって聖書に書いてあるでしょ。もう短いんですよ。でも勝利確定なんて、私クリスチャンになったっていうことは勝利者の側についた、かつチームの方に入ったっていうことなんです。私たちね喜べないことたくさんありますよ。でもねそのことについては喜べるんじゃないかなと思います。私今日喜びますよ。もうこういうメッセージですから、喜んでいきましょう。勝ちのチームを選ぶことができてよかったですね。勝ってるチームに入ってますよ。いろんな事柄が惑わしますよ。負けのチームに入ったんだって思わせるために一生懸命ですよ。なぜならば負けチームに入れたいからです。やつらはと言っていいでしょうか。私はもう大嫌いです、悪霊が、まあ、悪霊お金もらさっきもお祈りしたけど、お金ももらったら何であんな一生懸命働くんだろうと思いませんか。悪霊何の報酬もないですよ。何とかして自分たちの負け側に入れたいからです。私たちは主イエスの名によって勝利を得て、そして伝道って 教会を大きくするためだけじゃないと思いますよ。伝道って私ね、もう本当にもう勝ってもらわないと、私たちね、その魂のよりごのみできないですよ。こういう人が救われてうちの教会入ったら奉仕がこれも奉仕もしてもらえるし、あれも奉仕できる。何の役にも立たない人も救われなきゃいけないです。どんな人でもですよ。あなたの嫌いなタイプの人がいますか。救われないといけないんです。この過去に属さない羊をも主は招いて救わなければならないと思っておられるのであれば、私たちもそう思っていきましょう。ちょっとメッセージがずれていきました。戻りますよ。で、57節、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスによって私たちに勝利を与えてくださいました。58節、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、って書かれています。私ここ一言でまとめれば、だから動かされるな、ということであります。主の技が無駄ではないことを知っているのですからって、なぜ書いたかっていうと、主の技が無駄に思える季節っていうのがクリスチャンにはあるからなんじゃないかなと、これ黙想しながら思いました。昨日思いました。私ずっとこう黙想しながら、昨日ちょっと病院に行きました。私の病気じゃないですよ、病院の待合室でずっと待ってながらね、思い巡らしていましたよ。主の技がね、待合室で待つのも主の技だったんですけど、無駄じゃないかなって思える日がね、クリスチャンには来ますよ。私何のためにこれやってんだろうかって思うような季節があります。だからこの御言葉があるんです。主の技、主にあって自分たちの労苦は決して無駄ではない。だから動かない人になりなさい、動かされない人になりなさい。いろんな誘惑やいろんな嘘に押されても、攻撃されても、動かずに働き続ける人でありなさいっていうのが58節の御言葉の意味であります。どんな動かしがあるかっていうと、読んできた通りですよ。食べて飲んで楽しもうっていう動かしがあるわけです。復活なんかないよ、明日はどうせ死ぬのだ、食べて飲んで楽しもう、快楽を追い求めようという動かしがあるんです。あなた、もうちょっと説明しましょうか。クリスチャンにこういう言葉をかけてくるんです。あなた損してるよっていうこと、人生を無駄にしてるよって言ってる。でも私たちの労苦は主にあって無駄ではないんですよ。でこうやって言うわけです。その誘惑者は、主の技はもうやめて動物のように生きませんかと、楽しいですよと、永遠に生きる、永遠に残るパンじゃなくて今のパンを大切にしましょうと、主のために、永遠に残るパンのために働くことはやめましょうっていうわけである。あるいは聖なる生活、清い生活は無駄だと、ずっとあなたは損してきたんだよ、人生こんなに楽しいことがあるのに損してるよ、無駄にしてるよ。なぜなら彼らが信じてるのはこういうことです。ゴールラインがあって、ゴールラインの向こう側には何もない、虚無しかない、虚しさしかない、無しかない。人間は消えてなくなって、意識もなくなるんだ。つまりこれどういうことですか。死に対する敗北ですよ。向こうには敗北が待っている。試合終了が鳴ったらピピーッと終わったら、あとはもう負けで、みんなうなだれて帰るだけだから、今もう試合なんかで苦労しないで、観客席に登っていってポップコーンを食べて、おいしい食事を食べて、なんか楽しく過ごして快楽を追い求めて、そして罪を犯しましょうっていうわけです。おいしい食事罪じゃないですよ、言っときますけど。でもその快楽中心に置く、偶像を中心に置くのは罪ですよね。とにかく罪を犯そう、罪を犯そうって言ってくる働きがあって、それは試合に出たら無駄、どうせ負けるんだからっていうことです。でも聖書は、いやいや、勝利がもう決まっているんだから無駄にはならないって言ってるわけですよね。57節もう一回読みましょうか。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。勝利が約束されているから試合に出て走り続けなさいっていうわけ。どんな奉仕も無駄にはなりませんし、どんな苦労も無駄にはなりません。一瞬のうちにそれが栄光に変えられる。あなたのやってきたことが一瞬のうちに主の栄光に変えられたり、あるいは主の褒め言葉に変えられる日が来るのだということを覚えていてほしいと思います。一瞬のうちっていうのはいつですか。52節、終わりのラッパとともにでしょ。試合終了の笛なんですよ。私たちの命はこの地上で取られなければ主の再臨がありますね。 主の再臨が試合終了の合図ですから、ラッパの音、今日はもうなんかスポーツの試合に変えましょうか、ピッピーって言って試合終了の合図が鳴ります。その時一瞬のうちに私たちのやってきたことが朽ちないものに変えられるし、無駄ではなかったことに変えられる。主がよくやった、良い忠実なしもべだ。あなたのやってきたことは今まで全部見てきたし、私はとってもずっと嬉しかったと。みんなが分からなかったでしょ、あなたは苦労してきたことは。みんなが理解しなかったでしょ、あなたはやっていたこと。でも私はずっと見てていつも嬉しかった。その瞬間瞬間あなたの思いが嬉しかったって言ってくださるわけですよ。無駄ですか？いいえ、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っている。聖書に書かれている通りであります。ですからいつも主の技に励みなさいって聖書は言うわけです。これね、昔のドイツの訳だと、全力を注いで主の技に励みなさいに訳されたところです。同じアバンダンスって言葉は英語だと使われていると思いますが、ちょっとはっきり覚えてないので間違ってたらすいませんけど、多分アバンダンスのもういっぱいっていうことです。時間的ないつもだけじゃなくて、全力を注いで主の技に励みなさいということなんです。恐る恐るじゃないんです。負けたらどうしよう、負けたら恥だなっていうような、半分の力を出して、で負けだって分かったらすぐにベンチに戻ろう、逃げ出そうっていうような戦い方じゃなくて、もう勝ちは決定だから全力を出して働きなさい、全力を出して奉仕しなさい、全力を出して伝道しなさい、全力を出して仕事をしなさい、全力を出して神の栄光を表しなさい、全力を出して賛美しなさい、全力を出して祈りなさい、全力を出してできる限りを使って主のために働きなさい。半分の力で、あと半分足つけて、半分クリスチャンにつけて、そして負けだって分かったらすぐさっと引いて、私クリスチャンじゃなかったもんっていうようなことを言うことがないように。バールに足、片足をイスラエルの神、バールが勝利者だって分かったらすぐにバールに足を踏みつけ、そんなような生き方はクリスチャンには許されてないんですね。両足つけて全力注いでイエス様の方につきなさい、一切主のために働きなさい、すべてのことが主の栄光に変わるようにやりなさい。あなたが食べるにしても飲むにしても、すべて神の栄光のためにしなさい。おいしい食事をとるんだったらあなたの健康のために食べなさいよ、長生きて主の栄光を表しなさいよということですよ。本当全てのことを主の栄光のために使いなさいということ。それでね、私も最後、これ最後、今日3分ぐらい遅れるかもしれない、うん、こうゴールラインがあるわけですよ。走っていくでしょ、ここでゴールのホイッスルが鳴ってラッパが鳴って主の栄光がバッと起きます。そしてクリスチャンの勝利があります。で、私たちクリスチャンはね、一番教会のクリスチャンはって言いたくないんです。なぜなら全世界のクリスチャンが私たちと同じじゃなきゃいけないから。私たち全力で走るの、主のために、栄光のために伝道するし、主の栄光のために全てをやります。明日は仕事がある方がいらっしゃったならば、その仕事を通してクリスチャンっていうのは悪くねえなって言わせるためにやる、見せてやるためにやるんですよ。栄光を表すためにやる、こうやって表していくわけです。しかし中には復活を信じないクリスチャンがいて、この先にはどうせ無虚無が待っていて、これだけやったことも無駄だ、生きてるうちに楽しまなければって言って、そしてキリスト側のチームに入っていて、これ英語集会で多分メッセージするので2回同じメッセージになるかもしれない。キリスト側のユニフォームを着ていて仕事試合に出てるんだけども、でももったいないな時間がって言って、キリスト者であることをやめたり、あるいはそのユニフォームを脱いで、そしてベンチに戻っていって、観客席に戻っていって、ゆっくりとしたソファーに座って主のためのロークなどやがて無駄に変わる日が来るからって待ってると、試合終了のホイッスルが鳴って、クリスチャンチーム、ユニフォーム着ている者全員が、油を持っている者全員が呼び集められて、そして勝利の祝賀会に向かおうとしているところで、埋めてあったその賜物とイエス・キリストの洋服を着て、そして油を持ったふりをして、私も実はチームの一員だったんですって。これが信じないクリスチャンの姿。私たちの祝賀会が待ってます。ユニフォームそのままお祈りをします。天のお父様、皆をあがめます。イエス・キリストを褒めたたえます。私たちはイエス・キリストを恥じません。私たちを救ってくださり、魂を救い、罪を許してくださっただけでなく、ある人にとっては自殺を思いとどめさせた神でありますし、ある人にとっては職仕事を与えてくださった神であります。ある人にとっては神様はテーブルの上に並べる食事を与えてくださった神様であります。イエス様、あなたしかそれをしてくださらなかったし、 イエス様しか孤独の時にじゃない背中に手を置いてくださらなかった。イエス様しか私に聖霊を注いでくださらなかったし、イエス様しか私を変えてくださらなかった。このイエス様を恥じるようなことをせず、神様生涯私どもはあなたのことを証しして生きていきたいと思います。主よ、私の伝道が用いられたらいいなと思います。伝道して救われない方の方が多いのかもしれないし、恥をかくことが多いかと思います。でも神様、栄光は主のもの、恥は私が受け取ります。主よ、どうぞ私を通して一人でも救いに導かれるように。早川清子姉妹は生涯10人の人をクリスチャンに変えたいと願って、伝道を志しておられば、私たちも主を数は決めなくていいと思いますが、願わせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。